こんにちは、 UIT の玉田です。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャスト UIT インサイド、今回もやっていこうと思います。今回はですね、ズバリ Next.js バージョン 15RC の内容について、今回は波間さんという方をお呼びしまして、お話していこうかなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではいきなりなんですが、自己紹介などをお願いしてもよいでしょうか。
はい、波間と申します。もともと23新卒で Yahoo に入社して、Yahoo の方の反則系の開発に携わってたんですけども、今期は主に LINE で応募に関する新規開発案件の開発に携わらせていただいています。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。三山さんは元 Yahoo の方で入社になっているということで、まあ合併以来徐々に UIT インサイドも LINE、元 LINE 以外の方も、はい、呼んでいこうかなと思っていまして、今回も、はい、ぜひ、いろいろなことについて話していければなと思います。
はい。
ではですね、ちょっとその本題に入る前に、まあ、きっかけについて話そうかなと思いますが、ちょっと内輪の勉強会、ですね、私たちはビジネスプラットフォーム開発本部というところに所属しているのですが、まあ、その中で技術共有会を開きました。で、今回もそうなんですが、元 LINE、元 Yahoo の、まあ、フロントエンドの、まあ、開発者を中心に、いろいろな、こう、勉強会や、今回の場合だと、こう、発表など、LT 会みたいなのをですね、はい、開きまして、いろんな話をしていきました。で、その中で、個人的に気になった、今回はトピックについて、発表されていた、波間さんを、こう、お呼びしたという経緯になっております。で、今回 Next.js について話していくのですが、まあ結構私たちのチームではあまり Next.js を業務で使う機会はなかったりして、まあいろいろと新鮮なトピックではありました。さらに今回結構おっと思ったのが、まだ正式なステーブルリリースではない Next.js15 について、もう実際に使ってみたという話でしたので、まあこれはせっかくなのでいろいろと聞いてみたいなと思った次第です。今回はどういったところで Next.js のバージョン15のプロダクトを使いましたかね。
はい、 Next.15 を使った流れなんですけども、で今回新規開発しているサービスのエンドユーザー向けのフロントエンドの画面は Next.14 で開発を進めていまして、でそちらの入稿管理機能の方が基本的には我々開発の中で触るっていう、開発メンバーが入稿のデータを受け取って入稿するというようなツールで、社内に閉じるようなものなんですけども、そのツールが欲しいねってことで作り始めることになりまして、で Next.14 で作ろうかというのもあったんですけども、まあ自分たちだけで社内で閉じるツールなので、そんなにしっかりしたっていうとあまり良くないですけど、まあちょっとぐらいまだステーブルになってないものを使ったとしても、そんなに大した大きな問題は起きないだろうと、そのフロントエンド側で使ったところでそんなに大きな問題にはならないので、まあ技術の勉強という点でも含めてやってみようというところと、 Next.14 までのキャッシュコントロールがちょっと面倒で、今作ってるサービスが Yahoo 環境の全社で標準的なパースの方でデプロイするような環境で作ってるんですけども、そこだと Kubernetes 環境でポットが複数は立ち上がるような環境でサービスを展開してて、そのような状態でその複数ポット間でのキャッシュの共有とかがちょっとめんどくさいっていう、あのレジスかませるのとかあったりとかで、それをなんかその簡単に作りたい、あのパパッと作りたい管理画面のために、 その辺を組むのとかもちょっとめんどくさいとかもあって、で Next.15 はキャッシュ管理が Next.14 よりは楽になってるっていうのとかもあって、ちょっと魅力的だなっていうところで14でやってみようっていうので開発を始めました。
なるほど、ありがとうございます。今回のその対象の画面というか、まあプロダクトは、まあ基本的にはまあ新規内部向けのサービスっていう形で、まあ結構こう自由度が高かったっていうところと、あとあれですかね、タイミング的に結構ちょうど良かったんですかね。確か15の RC の発表が5月6月ぐらいだったのかなと思うんですけど、開発自体はいつ頃されたんですかね。
そうですね、タイミングがめちゃめちゃちょうど良かったんですね。出たのいつでしたっけ、なんか4月ぐらいだっけな。
はい、うん、
サービスの自体のそのエンドユーザー向けの方のバックエンドとフロントエンドの開発着手が4月からで、で この入稿機能を作り始めようってなったのが5月の中頃からで、まあ、そのくらいの時期には NEXT15 がの RC 版が出てってめちゃめちゃホットでいいじゃんっていうのもあってっていうところですね。
じゃあそうですね、本当にタイミングよくこう試せる機会が来たっていうところはいいですね。
はい、
じゃあそうですね、そのキャッシュのところの違いとかも、はい、この後14と15の違い多分だいぶ違うのかなと思うので、ぜひ聞いていければなと思います。
はい、
NEXTJS14、15RC の変更点についてですね、一応ショーノートの方に RC15RC のリリースのブログの記事を貼っておきますが、その中で今回メインに取り上げようかなと思うのはパーシャルプリレンダリングですねの機能について、今回はちょっと詳しく見ていこうかなと思います。で、ではですね、このパーシャルプリレンダリングは実際にこのサービスで使ってみたところでもありますかね。
はい、これを組み込んでみて、そうですね、 NEXT15 の多分一番大きい目玉機能っぽい感じで、なので使ってみています。
うん、なんかこうざっくりと説明結構難しいと思うんですけど、今までのストリーミング SSR と呼ばれる方法だと、スタティックレンダリングと、まあ、ダイナミックレンダリングの、まあ、こう2つ区別があって、で、まあ、その中でサーバーサイドレンダリングされるものっていうのは基本的にプリレンダーという機能はなくて、その都度こうレンダリングされるっていうのが、まあ、基本的な考え方でしたが、バーチャルプリレンダリングはそれを、まあ、部分的にあらかじめレンダリングするという認識であってますかね。
自分もちょっと断りすると認識がちょっと怪しいところがあるので、ちょっと下手なこと言って全然間違ってたら怖いなって思いつつ喋るんですけども、そうですね、はい、HTML の 1枚の HTML として出力する状態の時に、今まではその API へのフェッチなどの内容があって、動的に変わる部分、 SSR で動的に変えなきゃいけない部分がある場合に、それらをキャッシュしてフェッチでデータを取ってきてから HTML 全体を SSR で描画してブラウザに配信するっていうのが NEXT14 までの機能であったのが、 今までの既存の SSR で、なのでブラウザに初めて配信されるようになるのが、その全てのフェッチなどの処理が終わってページ全体ペラ1を配信できる状態になるまで最初の画面が表示できないっていうのが今まで一番遅かった問題点で、それを改善するための方法としては、フェッチなどの処理はクライアントサイドで行う。スタティックな内容のヘッダーとかだったり、その描画が変わらない部分の HTML とクライアントサイドでフェッチをするための JavaScript のスクリプトを合わせて SSRの SSG かサーバーサイドであらかじめプリレンダリングしておいて、それを配信しクライアントサイドでフェッチを行わせるようにするっていう方法か、 SSR の内容を定期的に更新するようにする ISR インクリメンタルスタティックリジェネレーションによってキャッシュをすることによって、サーバーから取ってきたデータを繰り返し配信して定期的にそれをリバリデート内容を更新することによって確かめるっていう方法の2種類が NEXT14 まであったっていう認識です。で、パーシャルプリレンダリングからは React の18からかなで導入されたサスペンスっていうコンポーネントのものと組み合わされて、 SSR をする際に動的に変わりうる部分をサスペンスとして穴を開けた状態で、 HTML の中に穴があって欠落している状態でSSR をでき、その状態で配信をすることができるようになったというような認識です。なのでサスペンスの中のフェッチがまだフェッチをしている状態の時はフォールバックでスケルトンみたいなコンポーネントを表示したりしておくことができ、フェッチがサーバーサイドで完了した時に後追いでその情報を HTML に配信することで、クライアントサイドのスクリプトが動いてるのかな、で動的に書き換えがされて、ただ配信される HTML はサーバーサイドでレンダリングされたものが後追いで配信されることによって、全体的には SSR の挙動で行うことができるという、 SSR プラスクライアントサイドのフェッチでやってたことを全て SSR だけで完結できるようになったよみたいなのが、パーシャルプリレンダリングでやってることというふうに認識しました。
はい、私も同じ認識です。すごい本当に言葉で説明する難しさありますよね。私も結構こう手元でいろいろ動かしてみて、一番あれですね、私が理解 しやすかったのはこうビルドした後の結果を見て、そのパーシャルプリレンダリングしたものは、例えばそのネクストサーバーアップの中のこう HTML ファイルとして出てきて、これすごい今までだとなんかすごいスタティックレンダリングみたいな挙動をしているけれども、実際にはその最初のパーシャルプリレンダリングで穴を開けているというふうに表現されていた形の HTML が最初からあるっていう状態っていう感じで、
あ、そうですね、
はい、あ、結構あれですね、その出力されたファイルを見るっていうのが私の場合だって一番理解が進んだかなっていうところですね。
ああ、なるほどです。なんか自分の場合はその実際にビルドして動かしてみて、ブラウザからコンソールのネットワークを見てみて、はい、来てるレスポンスが途中の状態だと止まってて、あとあとその同じレスポンスの中で後追いで内容が配信されてっていうのが見れて、おーっていう、はいはいはい、ちゃんと配信されてるんだっていうのが見れて、そこでだいぶ理解が自分は進みました。
なるほど、そうですよね。私も最初なんかデブサーバーで動かしてみて、なんかこれパーシャルプリレンダリングされてるのかどうかみたいな、ね、それはちょっとわからないよなみたいな感じで、結構そうですよね、なんかこう理解すればわかるけれども、ちょっとそうですよね、結構仕組みをちゃんと理解しないと難しいみたいなところは最初はありましたね。で、そうですね、はい、パーシャルプリレンダリングの概要についてはそんな感じで、 Next.js15 ではプリレンダリングが導入されたっていうところと、あとあれですよね、そのオプションとしてはそのページ単位でパーシャルプリレンダリングを制御するみたいな機能が一応、
あ、はい、はい、そうですね、なんだっけ、コンスト、ちょっとその設定でやってないのでちょっと忘れちゃったんですけど、はい、なんか、
ね、はい、
ページコンポーネントにコンストで定義してやるとパーシャルプリレンダリングにできるっていうような設定がありますね。
それです、それです。エクスペリメンタル PPR ですかね。
あ、はい、そうですね、はい、
はい、ものがあるっていう、はい、それで制御とかまあ、いろいろとこう柔軟性というか、パーシャルプリレンダリングが、はい、Next.js15 ですごくもう有力な機能として使えるようになっているというところですね。そういうすごい強力な機能を持つパーシャルプリレンダリングなんですけども、一方で、まあ、個人的に結構難しいなと思ったのは、結構パーシャルプリレンダリング、実際にこうビルドした時にその表示として、このページがパーシャルプリレンダリングされましたみたいな結果とか、あと、まあ、これはスタティックなページですとか、あるいはサーバーサイドで毎回レンダリングされますみたいな感じでビルド結果に表示されるんですが、その条件が結構最初分かりづらいなっていうふうに思ってしまってて、
ああ、そうですね、
そうですよね、まあそこはやっぱりそのキャッシュの設定とかが関係してくるのですが、結構そうですね、そのあたりも Next.js15 では変わってきたんですかね。
Next.15 からそのパーシャルフリーレンダリングが導入されたことで、キャッシュが多分バーセルのキャッシュ、そのネクストの全体の戦略としてキャッシュの依存をなくしたいっていう方向性なのかな。で、キャッシュをしてもいいけどしないというのがデフォルトでできることになったので、できることになったというかデフォルトでそうなったから、それによって変わっていて、で、正直ちょっと自分もまだ挙動完全には把握できてないところはあって、
はい、
このページはパーシャルプリレンダリングになるはずなのに、なぜかその動的なダイナミックレンダリングなページになっているとかのところがあったりして、見通しの悪さはちょっと否めない感じがありますね。
そうですよね。一応その制御方法としては、そのフェッチファンクションのオプションでそのキャッシュについての設定を、まあ、するんですが、まあ、そこの設定に応じてどうやらそのパーシャルプリレンダリングをやったり、サーバーサイドレンダリングになったりっていう形になっていて、あとサスペンスですね、サスペンスがちゃんと設定されているかどうかっていうところも、はい、それを有効化されるかどうかっていうところがあるんですけど、結構そうですね、私もまだなかなか使いこなせるの難しそうだなっていう気持ちは一部ありますが、そうですよね。ただ14から15によってそのデフォルトの設定が変わったっていうのは、そのキャッシュの戦略がやっぱり15からはこう、なんですか、キャッシュさせる場合はこう明示的にキャッシュさせるみたいな意図を持った変更なのかなと思うので、
うん、
うん、どうですかね。私個人としてはまあ15の方がまあ直感的な気はしますが、ただちょっとそうですね、私はどうだろうな、多分全部明示的に 設定するのが分かりやすいかなと思ってしまいそうですね。
そうですね、まあ14までの勝手にキャッシュされるは逆にすごいハードル高くなってたアップルーター導入のっていうのが、まあ、一部緩和された要素ではあるのかなという、うん、Next.js の難しい要素が一部緩くなってちょっと扱いやすくはなったと思うんですけど、まだそうですね、サスペンスをちゃんと設定できているかっていうハードルが出てきたりとか、あとはクライアントコンポーネントとサーバーコンポーネントの見分けが見分けというか見通しの悪さ、ちゃんと今このコンポーネントはサーバーサイトでレンダリングできているのだろうかなどの見通しがコード上で一発でわからないとかがちょっと難しいところだなって思いますね。
そうですよね、14と15を両方開発として使っているっていうことだと思うんですけども、まあ、結果的にこうなんていうんですかね、こうすごい両方を使い分けることですごいなんかこう何かこう違うなって思うところとか、それともそんなにこう例えば14から15にアップグレードするときにそんなに困らないかなとか、結構アップグレードの時と所感とかももし今の時点であれば聞いてみたいのかなと思います。
あーでも14でどこまでの構築をしてるかによると思うんですよね。その14でちゃんとそのキャッシュサーバーとか、あーでもあれかセルフホスティングの話もあるので Next.js ってそのセルフホスティングするか、はい、バーセルのサーバー使うかでだいぶなんか違うのも
確かに
ある、はい、あってセルフホスティングだとキャッシュ管理がめちゃめちゃめんどくさいとか、なんかちゃんと Next の生かしきれてるのかとかがいろいろ問題があるんですけど、その場そのセルフホスティング前提で話すと、そのちゃんとキャッシュサーバーとか組んだりしてると、まあ、ちょっとその辺がいらなくなるのは、まあ、楽にはなるのかな。でもだいぶ実装としても変わっちゃう気がする。その今まだ RC 版でなんか RC 版が結構長くて、まだ全然ベータとかすら来ないのでまだ全然どういう感じになるかわからないですが、まあ、基本的には多分ほとんど全部を PPR にしていくことになるとは思うので、 Next15 を導入するとそのうん、あんまり ISR にしておくメリットが感じられないと今触ってみて、ので理由がない限りはおそらくパーシャルプリレンダリングを導入する形に変わっていくかなと思うんですが、その際に、まあ、フェッチをどれだけ書いているかとかで、で設定がどれだけあるかで Next.14 でそんなに Next.14 自体が出てからまだそんなに経ってないので、そんなに複雑化したアプリケーションができてる人はいないと思うんですけ ど、
なるほど、
移行するってなったらまあそんなに大変ではないけど、なんか考え方を変えなきゃいけないからちょっと、まあ、勉強は必要かなとは思いますね。
なるほど、そうですよね。結構そのアップルーター導入時点でももうめちゃくちゃ変わったのにみたいない
や本当に何回変えるんだっていう、アップルーター入ってすぐじゃんっていう、まだ 13.1 だけで入ってばっかなのにっていう感じですね本当に。
あれですね、逆に言うと一気にアップル、まあいやでもそれはあれですかね、単純にアップルーターに移行するのがすごくコストは高そうではありますが、14から15もそうですよね。すごい皮肉ではあるんですけど、14の機能を取りすごく積極的に取り入れたら変更っていうの考え方も入る必要があるっていう、
そうですね、
結構悩ましいですよね。
あと13以下、あ12はもう EOL だっけな、13からアップルーター、まだページルーターのアプリケーションをアップルーターに乗り換えようって時はなんか急いで今14にするよりは15を待った方が簡単かなっていう、その14にした後15でどうせまた大きく変わんなきゃいけないところがあるので、はい、なんかそういうマイグレーションしなきゃいけない場合は15がおそらくあと半年1年くらいで来るんじゃないかなっていう感じがするので、うんうん、15で PPR がちゃんとステーブルになってからの方が楽そうだなとは思います。
あ確かに、まあ単純にそうですよね、14のリリースから15のリリースまでそれほど時間が経ってないっていうところは、まあ結構ある意味こうそれまで移行待ってるっていうプロジェクトとかも多いので、まあそういう意味では確かに15を待つっていうのがすごいいいところではありますよね。
そうですね、うん、
他にまあいろいろと変更点とかはあるんですが、今回のせっかくなので、今回技術共有会でまあどういったことを取り上げたのかっていうのとというところについて紹介していこうかなと思います。今回その勉強会技術共有会でいろいろと話していただいたんですが、今回 Next.15 の話だけじゃなくて、あれですね、その React Server Component 自体のこうについて 結構私もそれほどめちゃくちゃこうバリバリ使ってるっていうほどではないので、最初にこうリアクトサーバーコンポーネント触って罠だったなっていう思うユーズクライアントのところとかの話とかも結構興味深かったし、あとその Next.js の中のフェッチって実は普通のフェッチと違うみたいなところとかもいろいろとこう罠の部分も紹介されていて結構ためになったので、じゃあちょっとユーズクライアントのところをお話ししていこうかなと思いますが、サーバーコンポーネントからクライアントコンポーネントを呼び出せるのかとか、そういったところとかも今回その話の中でまとまっていたんですが、結構これは詰まりポイントですよね。
そうですね。あれ、これがリアクトサーバーコンポーネントの仕様なのか Next.js の仕様なのかが自分ちょっと今ちょっと定かじゃない。
はい、ここではあれですね、Next.js 上の仕様ということにしましょうか。
はい、はい、ちょっとごめんなさい、これがリアクトサーバーコンポーネントのことの話をしちゃってたらちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと一緒くたりして話しちゃいますね。はい、
はい、
なんかクライアントコンポーネントを使うためにはそのユーズクライアントを使うみたいなので、なんかユーズクライアントにしたらクライアントコンポーネントになるからっていうので、ユーズクライアントをとりあえずクライアントコンポーネントの上に書いときゃいいんだってなりがちなのが多分最初に学ぶとあるなーってめちゃめちゃ思うんですけど、自分も最初そんな感じで理解しちゃってて、でも実際はあのクライアントコンポーネントから呼び出したらその先はクライアントコンポーネントになるので、クライアントコンポーネントからインポートされたコンポーネントはサーバーコンポーネントからクライアントコンポーネントの境界を超える際の制約っていうのが発生して、ユーズクライアントをつけるとサーバークライアントとクライアントコンポーネントの境界だというふうに認識されるので、その制約が発生してしまい、その関数とかのシリアライズしてブラウザサーバーからブラウザ側にシンプルなテキストとして渡せない、 HTML 文字列として渡せないようなオブジェクトがプロップスとかで渡せなくなっちゃうっていう制約が追加されてしまうので、クライアントコンポーネントにはユーズクライアントってつけておけばいいっていうのは間違いであって、できる限りユーズクライアントっていうのはあんまりつけるべきではない、サーバーコンポーネントからクライアントコンポーネントを呼び出すときにつけるものっていうことになっているっていうのに気づくと、すごいなんかじゃあどうしたらいいんだってなって、その結局普通に何も書いてないコンポーネントはサーバーコンポーネントにもクライアントコンポーネントにもなりうる、でどっちで使われているかっていうのはどこからインポートされているか、一度もクライアントコンポーネントを挟まずにインポートされているのであればサーバーコンポーネントだし、一回でも祖先のコンポーネントにクライアントコンポーネントがあったらクライアントサイドで実行されるしっていう風に変わるものなので、コードコンポーネント1個をパッと見てそれがどっちで実行されているのかが見通しにくいっていうのがちょっと NEXT の今の仕様だとなんかなーっていう風に思ってました。
そうですよね、なんかその初期状態だとクライアントコンポーネントコンポーネントがクライアントでレンダリングされるか、サーバーでレンダリングサーバーサイドでレンダリングされるかが決まってないっていうところがすごいつまずきポイントですね。なんかデフォルトだとサーバーなのかみたいなと言われるとそうでもなくてみたいな、
なんかよくそう言われがちですよね。アップルーターの時、うん、デフォルトはサーバーなんだよって、なんかそれは、はい、違うんだっていうのをちゃんと認識しないと罠に落ちちゃうなっていう。
そうですよね、難しいですよね。でサーバーサイドからそのクライアントコンポーネントをレンダリングするときはそのシリアライあのプロップスというか何ですか、こうサーバーからクライアントにこうコンテキストが移るので、その境界ではそのシリアライズできるオブジェクトじゃないと渡せない、なのでまあ関数とか渡せないっていうとかは分かれば分かるが、そうですよね。
あとなんかすごいグローバルにコンテキストを扱いたい時とかってあるじゃないですか。ユーズコンテキストですごい、はい、なんかもう HTML 全体でそのクライアントサイドのコンテキストを使っといていろんなコンポーネントで使い回したいとかがあると思うんですけど、なんかそれをやるためにコンテキストのプロバイダーを設定したらページ全体がクライアントサイドになっちゃうのかっていうと、それもそんなことはなくて、そのコンポーネントからインポートするとクライアントコンポーネントになっちゃうんですけど、サーバーコンポーネントでクライアントコンポーネントをインポートして、そのチルドレンの要素としてサーバーコンポーネントを渡せば、その下はサーバーサイドとしてレンダリングされていくので、そういう風に挟むとコンテキストとかを広くサーバーサイドの境界を超えてクライアントサイドのコンテキストとかを使い回すこともできるっていうのとかも一応知らないと ハテナになるなっていうなんかつまずきポイントですね、
はい、そうですよね あれですよ、私も同じ認識です。なんかこうクライアントサイドからサーバーサイドコンポーネント呼び出せはしないけれども、そのクライアントサイド側のそのチルドレンとしてサーバーサイドでレンダリングした結果を渡すっていうことができるっていうところは結構ミソですよね。なのでただ単純にその JSON ツリーがクライアントサイドの下は全部クライアントサイドになるかっていうわけではない。
そうですね、クライアントサイドの下がじゃなくてクライアントサイドからインポートされるとっていう言葉の違いがめちゃめちゃ重要っていう、すごい初学者に優しくないなっていう、
なのであれですよね、そのコンテキストの重要度はすごい、コンテキストっていうかな、コンテキストの重要度がすごく上がるなっていうのは、うん、その今の時点でのそうですね、私の感想ではあります。
あ、そうですね、確かにクライアントサイドの領域が狭まってサーバーサイドでいろいろやろうってなると、やっぱステートで状態を管理するっていうよりはできる限りステート使う範囲は小さく狭くしていって、使い回したい情報はコンテキストに押し込もうっていうようになるのがいいんじゃないかなっていうふうに今思ってますね、うん、自分も。
そうですよね、結構つまずきポイントではあるが、これはそうですね、私もそうでしたけど、すごいこう書きながらなんか学んでいったっていうところはほとんどですよね、うん、あとはそうですね、ちょっともう一つ、ここは実際には勉強会の時は話せなかった部分ではあるんですが、フェッチのところですね、結構これもすごく罠ポイントではあるのですが、さっきのそのフェッチファンクションの中のオプションのところとかもそうなのですが、結構このあたりはこう Next.js 独自の実装というか、あまりこう何て言うんですかね、こう実は標準のフェッチファンクションとはちょっと違うみたいなところがあったりするんですよね。
そうですね、ちょっとこれフェッチについて調べたのはちょっとやりたいことがあってそれを実現できなくっていうところがあったので、ちょっと自分の中で理解がふわふわしてるところもあるんですけど、フェッチはまずブラウザ API のフェッチと、それを Node.js 環境で実行するために作られてるライブラリの Node フェッチっていう2つがあって、 Next.js はそのうちのブラウザ API の方のフェッチを拡張していて、その中で、そのキャッシュのための型とかだったりを追加できるようになっているものが使えるようになっているっていう認識です、まず。で、はい、ブラウザ API の方のフェッチを確かもうすでにノード環境で特に何もなくすでにそれを使えるので、ノードフェッチの方は現状今いらない存在になってるんですけど、自分が開発してた環境の中でちょっとやりたかったことがありまして、イメージ的にはカールとかで叩くときにプロキシヘッダーを設定できるじゃないですか、
はい、
カール叩くときにプロキシでここをプロキシサーバーにして叩くっていうことができると思うんですけど、はい、NEXT のサーバーアクションから外部の API を叩くときに Yahoo のプラットフォーム環境の社内ツールで今デプロイしてる環境のネットワークセグメントの制約的に外部のネットワークを叩きに行けないんですね、社外のネットワークを。
なるほど、
はい、っていう制約がありまして、それを叩くためにはプロキシサーバーを経由させる必要があるんですね。なので、うん、画像を入稿してるのは社内の別のプラットフォームのところで画像をデータを配信していて、でそれを見に行くには普通にそのドメインを叩いてアクセスするんですけど、それはその社外のネットワークとして開かれているドメインなので、プロキシをかまさないと叩けその画像を取得できないんですよ。NEXT がサーバーサイドなので、クライアントサイドで実行すれば取得できるんですけど、はい、NEXT イメージ、 NEXT.js のイメージコンポーネントでアクセスしようとするとサーバーサイドでフェッチしに行くので取れないんですよ。
わかります、わかります、はい、
なのでプロキシをどうにかかませらんないかなっていうのを調べたんですけど、ブラウザ API のフェッチだとプロキシをかませるためのオプションが存在していなくて、でなぜかブラウザ API を Node.js 環境で実行するために再現されたもののはずである Node フェッチだとプロキシをかませられるんですよ。
なるほど。
で Next.js の方でどうにかできないかなって思ったんですけど、結局自分が調べた限りだとあんまりうまくいかなくて、今は無理やり Next でプロキシって調べると Next のサーバーが自分自身がプロキシとしてプロキシを立てる、はい、API ルートを使ってプロキシをするみたいなのばっかでなんか情報が出てきて しまって、外部のプロキシサーバーを使うっていう方法がなかなかなくって、なので今は無理やり自分自身の API ルートの中でプロキシをして、その中でノードフェッチを使って外部のプロキシサーバーを使うっていう実装をしている、すごい変な状態でどうにか取得するようになりまして、これがどうにかなってくれないかなっていう、なんか愚痴というか調べてできなかったですってことを、その LT 会の時に混ぜて資料に書いてました、
は
い、
なるほどなるほど。そうですね、どうなんでしょうね。なんかまあ、NEXTJS 側からすると、そういう、なんていうんですかね、サーバー、API サーバーを提供する機能があるから、まあ、使い方としては間違ってなさそうな気はしますけど、あれですよね、なんか、フェッチからフェッチを呼び出す API を一個用意してみたいな感じ。
なんか、自分の認識、イメージ、これは想像なんですけど、ブラウザ API のフェッチは、ブラウザ環境で動くものだから、クライアントサイドのでスクリプトを実行された時に、悪意あるサイトで変なプロキシサーバー経由して通信するっていうことをされた場合に困るから、ブラウザサイドのやつではそういうプロキシを行うっていう設定がないのかなって思ってて、でも Next.js のフェッチは基本サーバーアクションで行うから、サーバーサイドでやるんだからなんかいいじゃんって、プロキシさせてくれよっていう風な、なんか願望あります、まあ、
そうですね、確かに。Next.js の主張の一貫性はまあ分かりますよね。そのフロントエンドでもサーバーサイドでも同じ動きをしなければいけないっていう。
そうですね。
っていうところですよね。
うん。ちょっと今喋った内容はめちゃめちゃ想像なので、すごいなんかとんでもないこと言ってるかもしれないです。
ああ、いい。確かにそうですね。まあ、その今話したフェッチの3種類の中で、やっぱりまあどれが別かと言われると、まあ確かにノートフェッチな気はしますよね。まあでも、じゃあなんでノードフェッチがインポートできるようになってるのかっていうところは謎ではあるんですけど。
そうなんですよね。その、ノードフェッチを NEXT で使ってしまうと、NEXT のエコシステムでキャッシュコントロールがあるのに、ノードフェッチを使うと、そのキャッシュコントロールが外れちゃうので、キャッシュしてくれなくなっちゃうっていうのもあって、なんか、せっかく NEXT 使ってるのになーっていう気分にもなってしまうんですよね。うん、だから、でも、かといって、アクシオスとかをわざわざ使うのも、ねえってなるし、アクシオス
使っても、ね、それはそれで、まあ、そうですよね。結局、なんか、フェッチファンション使うことになりしますし、そうですよね。
う
ん、
そうですね。
そうですよね。フェッチのところとかは本当に、あれですよね。こう、分かってないとなかなか、いきなりだと結構難しいところではありますよね。
はい。なんか、なので、もう完全にこれは僕が知らないやつなので、Next.js のフェッチで、どうにか、あの、外部のプロキシサーバーをプロキシする方法があったら、誰か教えてほしいです。
どうだろう。なんか、結局、でも、そのさっき話した回避方法が、一番こうなんていうんですかね、結局それに落ち着いてしまうかもしれないですね。そういう主張なのだろうと思います。いろいろと詰まりポイントがある中で、結構 Next.js 割と入社されてからすごくこうキャッチアップした感じですかね。めちゃくちゃ最新の情報とかも追われていて、
入社するまではあんま触ったことがなかったので、入社してからのここ1年ぐらいですごい Next 触って勉強しているので、すごいまだ勉強途中なんですけど、最近のここなんでここ1年ぐらいのネクスト事情しか知らないですね、自分は。
いえ、もうむしろ多分そっちの方がなんかこう変に昔のネクスト JS 知ってる人とか、そうネクスト JS の知識とか持ってたりするよりもめちゃくちゃいい気がしますね。結構割となんやかんやでこうドキュメントとかはこうすごくあの充実しているところはあるとは思うんで、そうですよね。あとは今回のようなその Next.js についてのこう試験とかを今後も私たちのチームの中でこう中でもいるし、もっと外にですね、なんかこう話していける機会とかがあると良いかなと思います。本当に私も今回の情報共有会めっちゃ参考になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、なんか自分はリアクトがめっちゃ好きなんですけど、合併して LINE 側ではあんまりリアクトが使われてないっていうので、ちょっと今どっちかというと自分の所属が今 LINE 側に近いところにいるので、ちょっと悲しいので、でなんかテクストでサーバーサイドレンダリングでいい感じにできるんだぞっていうのをちょっと拾えてってみんな使ってもらえるようになればなっていうふうに思ってます。
ですよね。はい、もうせっかく人はいっぱい増えましたので、まあいろんな本当にそうですね、あの今まで使ってないフレームワークとかもこうどんどん取り入れてきたらなと思います。
はい、
というわけで、今回は Next.js15RC について話していきました。LINE Yahoo のフロントエンド開発者コミュニティでは、このようなフロントエンドに関する議論や意見交換を日々行っています。 今後も LINE や Foo に関するフロントエンドの情報をどんどん公開していきますので、ぜひチェックしてみてください。また、このポッドキャストに関するご意見、ご感想についても受け付けています。ハッシュタグ、#UIT_inside にて投稿していただけますと、スタッフの方で拾います。それでは、なみおさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。